青木治の話しておきたいこと。
ここからはスタジオ部員によるコラムのお時間です。今ピックアップニュースでも取り上げましたけれども、原子力発電所の問題、原則40年最長60年としている原子力発電所の運転期間のことについてですね。
そうなんですね。新聞って、今ニュースなんかはね、デジタル のこう端末上で見る人多いと思うんですけれども、新聞の紙面っていうのはなんかこうその新聞であるがゆえになんかこうメッセージ性みたいなのがあるなっていうのが今日の朝日新聞の紙面見てて僕も改めて感じたんですけれども、一面トップに載ってたのは先ほどお伝えさせていただいたその原発事故の対策費処理費っていうのがもうすでにこう政府想定の21兆円の半分以上に上る12兆円に上っているっていうことが会計検査院への取材、朝日の取材で分かったっていうニュースが一面トップに載っていて、そのいわゆる左肩っていうんですけどね、一面のその横に、左の横にもう一個原発関連のニュースが出てるんですけれども、これが今西川さんがちょっと解説して読んでくださいましたけれども、原発停止中っていうのは運転期間外にしようじゃないかっていうようなことを、経済産業省がどうも検討していると。これどういうことかっていうと、その原発の運転期間っていうのはその福島第一原発の事故を受けて、原子炉等規制法っていうのがこう改正されたんですね。でこれ一つ そのこう福島第一原発の教訓として、やっぱり老朽化した原発っていうのは事故のリスクも高まるので、ある程度こう原発の運転期間っていうのをこう制限しようということで、原則40年にしようと。で最長20年延長できるんだけれども、原則としては40年にしようよねっていうのが、これ法律が改正されてそういうふうに位置づけられたんですね。でこれは繰り返しますけれども、福島第一原発事故の一つの教訓ですよね、として取り入れられたんだけれども、これその岸田政権はこの8月ですけれども、この運転期間を延ばそうというふうに検討せよというふうに言ったと。でしかもこの原発を運転していない時はこれはその運転期間に入れなくてもいいですよということも検討するってことは、場合によってはさらに伸びるんじゃないのかっていうことなんですよね。つまり福島第一原発の事故っていうのは、改めて僕が言うまでもなく、これ世界で、世界でってことは人類が経験した最悪クラス、チェルノブイリ原発の事故の後と並ぶ世界人類史上最悪クラスの事故だったんだけれども、その教訓をどうもここに来て、骨抜きにしていこうっていうのに等しいのではないかっていう批判がある。でしかも岸田政権、これどこまで実現可能性があるのかどうかは別として、いわゆる新型炉なんかも含めたものの新増設、新設とか増設もしようじゃないかっていうようなことを言ってるんですよね。でこれね、冷静になって考えてみると、今ロシアによるウクライナ侵攻などで世界中で、ヨーロッパもそうですけれども、世界中でエネルギーをどうするのか、足りないじゃないか、あるいはその他の代替手段なんかでこう集めてくると、その燃料費なんかがかかって、こうエネルギー価格が高騰するんじゃないか、日本でもね電気代とかガス代がこう上がるんじゃないかっていうようなことで、それに対する対策っていうのを政府はやってるんですけれども、確かにそういう状況もある。それから今度エジプトでその COP27、 地球環境問題を話し合う世界的な会議、枠組み会議が始まってる。だから温暖化対策ってものをどう進めていくのかっていうあたりも知恵を絞らなくちゃいけないっていう難しい事情はあるんだけれども、しかしそのまだ処理も終わっていないっていうか、処理のめどすら立っていない現在進行形の原発事故、あるいは3万人以上の人が避難している福島の状況を尻目に、その教訓を次々に外してこう原発を増やす、あるいは再稼働する、あるいはこう運転期間をほぼこうなんていうのかな、制限をなくしていくっていうようなことをして、果たしていいんだろうかっていうのは、僕らこう本当に真剣に考えなきゃいけない課題だろうなというふうには思うんですよね。それを今日朝日新聞が一面でね、この2つの記事を並べたことによって、こう非常にその2つの記事はもちろん直接的な関係があるわけではないんだけれども、すごくこう考えさせられる紙面だったなっていうふうに僕は思ったんですけれどね。
また原発の賛成反対に対する議論ってこう落ち着いてきているなっていう印象もありますよね。
落ち着いてきてますかね。どうなんですか。
確かになんかあまり活発な議論ではなくなってるような感じがしてきて、さらにこのなんか去年ぐらいから節電要請がかかったりとかする中で、ちょっとずつ考え方が動いてきている人も増えてるんじゃないかなっていう印象はありますね。
あるんでしょうね。ただ 繰り返しますけれども、福島ではまだ3万人以上の人が避難生活を強いられていて、でさっきも言いましたけれども、その福島第一原発を最終的にどう処理するのか、その配慮処理が果たしてできるのか、場合によってはあそこにそのずっと置きっぱなしにするような形しかできないんじゃないかっていう可能性もある、うん、でこれはもうその事故の前から言われてた話ですけれども、要するにこう高レベルの放射性廃棄物ってものを常に生み出さざるを得ないっていう原子力発電っていうものの宿命があって、その処理場すら目処すら立っていないっていうことになってくると、うんうん、まあ我々の世代がこう、まあ、ある意味快適な生活をするためにそのツケをこれは将来につけ回してる、これは福島第一原発の事故は関係なくこう膨大なツケを後世につけ回していくということで、果たして我々はいいのだろうかって、うん、例えば50年後100年後の我々のこう子孫がね、一体あのこの時代の人たち何考えてたの、うん、っていうようなことに間違いなくなるでしょ、それでいいのか、だからこう原発に対する反対論賛成論みたいなものが落ち着いてきたっていうのは、確かに和美さんや西川さんおっしゃるのはそういう傾向っていうのは強まってるんだけれども、でもそれでいいのと、まずいんじゃないのっていうような気持ちは常に持ち続けなくちゃいけないし、ここに来て政権が急にその原発を新増設しようとか再稼働をもっと進めようとか、挙句の果てにはこう運転のその期間をもっと延ばそうじゃないのっていうふうに出てきたのは、ロシアによるウクライナ侵攻などに伴うエネルギー危機っていう状況に加えて、そういうこう世論の雰囲気ってものを読んで、こうそういうこうなんていうのかな、こう動きに出てきているとも言えるわけですよね、うん、で福島の人たちにしてみれば何忘れてんだよっていう思いでしょうし、我々そういうとなんていうかちょっと落ち着いてきたような状況でいいのっていうことは考えるべきでしょう、やっぱりね。
これじゃあその新増設したりとかこの期間を延ばそうというふうな感じに今動きが流れてるのは、あの各家庭のエネルギーコスト量も上がってきてるしとか、うそういうこともこう政府側は言ってるってことなんですか？
あのね、その僕の見ているところでは、そのやっぱりね、原発をこうなくしたくないんですよ、基本的に。
本音で言うと。
そうそうそう、特にこの運転期間の延長っていうのは、このまんま新増設もできない、それからまあ再稼働も新しいそのこう規制基準で、厳しい規制基準で再稼働をしていくと、再稼働にも限界があると。でしかも40年っていう、こう、お尻を切られちゃうと、このままいくと10年後20年後あるいは30年後原発なくなっちゃうでしょうと。でそれは絶対に嫌だよねと。で特に電力会社なんていうのは今経営が非常に厳しいので、うん、もう実際に持っている原発を動かせるか動かせないかっていうのが、まあ、ある意味でこう経営上の要請になってくる。動かせれば経営にとってはいい、まあ、電力会社の理屈だったらそうですよね、うん、だって実際にもう持ってる機械を動かせないよりは動かせた方がいいでしょ、うん、っていう理屈になっちゃう。つまりそのこう、まあ、ある意味で古いそのこう既得権益だったりっていうようなものにしがみつく電力会社、経済産業省みたいなものがバビーさんがおっしゃるように今のエネルギー状態なんかをある種人質に取りながら、なんかこうそれでいいの、動かさないと大変だよっていうふうになんか脅してきてるっていうのが僕は実態に近いのかなっていう気はしますけれどもね、うん、
だからこそ他の方法とか、まあ、エネルギーの問題を考えていかなくちゃいけないっていうところはありますよね、うん、青木治の話しておきたいこと、このコラムはポッドキャストや YouTube でももう一度お聞きいただけます。ぜひチェックしてください。